皆さんこんにちは。5月27日土曜日、失礼しました、6月24日土曜日です。午後1時になりました。 NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきます。第14回目のスタートです。
15回目だ。
失礼いたしました。15回目です。今日は最初からごめんなさい。パーソナリティの田中孝子です。この番組は移動式子ども食堂カモミールの活動を中心に毎月第4土曜日に放送しています。そして番組を一緒に進行してくれるパートナーは、
はいはい、皆さんこんにちは、進行山です。この番組は FM85.4MHz 東京854クルメラから生放送でお届けしています。メッセージはメールアドレス854@東京854.com までお願いします。スマホアプリ FM プラプラでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますので、ぜひご活用ください。すいません、オープニングから私の原稿が間違ってました。前回の日付がそのまま残ってしまっておりまして、本日は2023年6月24日第15回目の笑顔でいただきますということです。
15回もやってますね。
その15回目ですが、初めて東久留米のスタジオを飛び出して、はい、今日は小平駅北口のサテライトスタジオからお届けしているということですが、
ね、全然雰囲気がいつもと違う。
いつもと違いますよね。孝子さんがね、一回一人だけ外から放送っていうのはありましたが、メンバーまるまる外に出て放送っていうのは今日初めてですね。
そうですね、でもなんかいいね、違った雰囲気で。
いつもと違う雰囲気って、はい、まあなんかいいですよね、気持ちが上がって。
ここがまた広くて、
まあ、この場所がですね、あのスタジオよりも広いですし、なんでしょうね、作りがもともと喫茶店があったっていう場所なの で、
そうなんです、ね、
少しなんですよね、なんかその調度品とかね、室内の
雰囲気が、
ね、雰囲気はすごく落ち着いた感じでね、すごくやりやすい感じですか ね、
本当ですね。
スタジオ感はないんですけど、
な、 す、ね、
なんか普通の、お話ができる感じ、
そんなお宅にお邪魔したって感じ、
そんな感じですね。そんな小平のスタジオから今日はお届けしていきたいと思います、
はい、
では本日のラインナップです。はじめに旬の野菜情報を食べるのは今でしょのコーナーをお届けします。続いてゲストコーナー、毎回ゲストをお招きして、その活動内容などを伺っていますが、今日は NPO 法人カモミールの、副理事長をお招きしています、
はい、
その後子ども食堂の支援者紹介や今後のスケジュールなど、1時54分までの生放送、最後までお付き合いをお願いします。
それでは最初のコーナーに行ってみましょう。旬の野菜情報、食べるのは
今でしょう。
このコーナーでは毎月旬の野菜を取り上げて、その野菜の栄養や調理方法などをご紹介しています。
はいはい、では孝子さん、今日の野菜は何でしょうか。
今日はね、ちょっとズッキーニを選んでみました。
ズッキーニ、
はい、
お
ー、最近ズッキーニすごいよく見ません？
見ます ね。で結構、レストランとか行っても、結構出てくる、
そう、よく出てくるよね。出てくるし、なんかね、食べる機会がすごい最近増えてる気がするの、
よく食べてるけど、確かに
あんまり
栄養がどうとかって聞いたことないかも、
そうなのでね、カモミールもすごい最近ズッキーニを使うんですよ、
はい、あ、そうなの、
小平市の農家さん結構ズッキーニ作ってること多くて、去年もね、長野の方からズッキーニを無償で送ってもらったりとか、ほうほうほうほう、結構ズッキーニとの付き合いがね、最近多くなってて、
ズッキーニを食材としてご寄付いただいたりっていう、そういうこともあるのかしら。
そうなんです、今回もね、あの小平さんの、金子さん、金子農園さんから、
鈴木町の金子農園さんね、
そうそう、まあ、格安で、はい、ズッキーニをたくさんいただきまして、
あの西松屋さんのお隣の金子農園さんですね、
はいはい、それで今日はもうズッキーニを紹介しようかな。
あ、聞いてみたいです ね、 ね、はいはい、
だズッキーニってもともとはそんなに、多分栄養価が高いものではなく、まず水分が多いので、
水分多いっていうイメージありますね、
なので栄養素はカリウムとビタミン C とベータカロテンっていうビタミン B 群、
はいはい、
で今までの野菜でも割と紹介してますけど、カリウムっていうのは、
カリウム結構今までも出てきたね、
そう、塩分排出するから、
そうむくみが取れるってやつですよね。
そうなんです、むくみ解消にいいですね。でビタミン C はもちろん、疲労回復とか肌荒れに効果がある、
そう
ね、ベータカルティン、ビタミン B 群は、体の代謝の促進をするから、アンチエイジングに貢献です。
アンチエイジング、
そう、
もう私たち世代のキーワードですからね。
そう、もう絶対これ食べなきゃいけないなって思うでしょ。
ああ、そうすると、ね、むくみが取れて、疲れも取れて、肌荒れによくて、
今の高山君にぴったりって感じ。
ぴったり。ズッキーニ食べに最近も疲れが全然抜けなくてね。
年齢的なものもありますけどね、仕事がハードだったりもするとね。
足もね、なんかね、うん、座りっぱなしの影響かむくんでるのよ。
運動最近してないって言ってたもんね。
運動不足でもあるから、ちょっとね、うん、むくみ気になっていたので、あ、じゃあこのズッキーニ、カリウムたっぷりなズッキーニ。いいってことですね。
いいです。
ちょうどあタイムリーですね。
そうなんです。
あ、ありがたい、ありがたい。
しかもね、今ね、うん、旬なんですよ、この6月っていうのが。
今が旬なの？
そうなの。
ズッキーニってなんかレストラン行くと一年中出てくる感じもするけど、あ、この時期なんだね。
そうなの。だから、皮が柔らかいの。
あ、なるほど。う
ん、あの、一年中あるんだけど、今の時期は特に皮が柔らかくて、うん、生でも食べれるから、
そうなの？
もうね、生で食べてもらいたい。
あらららら、ら、それは、
そうなんですよ。
聞いたことなかった。いつも調理して、調理されて出てきてるイメージ。
だいたいこれ焼いたりとか多いじゃない？
うんうんうん。
焼くっていうのは本当に一番いいの。本当は焼くのがいい。焼いたり油で揚げたりとか、はいはい、油との、その相性がすごくいいから、あのいろんな効能もやっぱそこで上がってくるし、本当はそれが一番いいのかもしれないんですけど、
はいはい、
今のこの時期だから生で食べてもらいたいなっていう。
旬な時期だからこそのまた調理法とか食べ方があるっていうことですね。あ、そのあたりちょっと教えてください。
そうなんですよ。この間もね、あのカモミールでちょっとやったんだけど、はい、まあ、カモミールはね、あの野菜にちょっと火を通すっていうことを前提にしてるので、
はいはい、
さっと茹でたんだけど、はい、本当だったら、うん、ズッキーニを、まあ、薄めに切ってもらって、はい、ちょっと塩もみしてもいいけど、塩はね、あの塩分取りすぎちゃう可能性もあるから、ちょっと、まあ、あの軽く絞ってもらう感じで、うん、あとはね、塩昆布とか、
塩昆布、
ああいうのでちょっとあえたりとか、
生のズッキーニの薄切りにして塩昆布であえる、うん、あ、簡単だね、調理もね。
簡単でしょ、うんうんうんうん、でそれはね、私は無限ズッキーニって言う。
無限ズッキーニ。
いくらでも食べれる。
いくらでもいけちゃうんだ。
そう、いくらでも食べれるよね。
なんかさ、お酒のあてとしても良さそうだね。
そうだ、だから本当にね、なんかね、何でもいいの、ドレッシングでも何でもいいから、とにかく生でズッキーニを食べてもらいたいっておすすめしたくて、今日ズッキーニ。
塩昆布、昆布もなんかね、体に良さそうだしね、
うん、
まあ、塩分取りすぎは、
うん、だから塩もみよりもちょっとレンジでチンでもいいかなって、ちょっと柔らかくする感じ。だけど、うんうんうん、それじゃなくて、うん、でも生でもいけるので、うん、塩昆布にまぶしてしばらく置いておくと味も染みてくるし、
いいね、
ズッキーニから水も出てくるから柔らかくなってくる、もっと、だからいくらでも食べれる。
なるほど、無限ズッキーニですね。
無限ズッキーニ、
あ、いいですね。
今日はもうぜひこの無限ズッキーニを、ね、お知らせしたくて、ズッキーニ選びました。
塩が合うってことは何だろう、漬物じゃないけど、
そうそう、浅漬けとか
浅漬けみたいなのでもいいってこと、
うん、そうです、そうです。あとピクルスとかね。
ピクルスには入ってるイメージがちょっとあるかも。
ピクルスはやっぱ酢漬けだけど、うん、あれも絶対美味しい。
おー、
う
ん、
もう今回はね、もうとにかくね、この皮が柔らかいから、うん、もう皮付きのままで全然切ってもらって大丈夫だから。
なるほど。
よくね、こう、あの島にして、あの焼いたりとかもするんだけど、うん、時期時にはね、うん、だけど今の時期だったらもう生でそのまんまいける、皮が柔らかい。
なるほど。じゃあリスナーの皆さん、今ね、旬ということで小平でも結構作ってる農家あるみたいなの で
結構ね、そんなに値段も高くないので、
じゃあちょっと直売以上覗いてみて、うんうん、生のズッキーニあったらぜひ生で、この時期ならではの生ズッキーニを無限に食べていただければと思います。
そうなんです。ぜひズッキーニ、今日はおすすめさせていただきました。
ありがとうございます。以上、はい、食べるなら今でしょうのコーナーでした、
はい。
では次のコーナー行ってみましょう、
はい。
では次はゲストコーナーです。
はい、本日は NPO 法人カモミールの、副理事長の立花みどりさんをお呼びしています。
立花さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
立花みどりさんは、
フルネームで
2回目、一番最初に出て以来2回目の登場ということ で、
はい、そうです。
じゃあもうすっかりラジオにも慣れてということですね。
とんでもない、もうドキドキドキドキしてます。
でも彼女とはもう高校からの付き合いだから、
はいはい、
もうなんかね、いいところも悪いところもすごいこう知られてる。
お、うん、じゃあもうあうんの呼吸でよろしくお願いします。
はい、
頑張ります。
ということで今日は、NPO 法人カモミールの理事長、副理事長が、スタジオにいるということですので、カモミールの活動とか子ども食堂の、取り組みなどについて、お話を伺っていこうと思いますが、
はい、
まず高子さん、
はいはい、
先日あの全国の子ども食堂が一堂に会する交流会、
そうなんですよ。
でそこに参加してきたって聞いたんですけど、
そうなんです。
まずそのイベントどんな感じだったのか教えてもらっていいですか。
はい、ごめんなさい、認定 NPO 法人全国子ども 食堂支援センター結びえさんっていう
結びえさん、
はいはい、NPO 法人があるんですけれども、うん、そこが主催した、はいはい、リアル全国交流会っていう、ね、あのイベントがあったんですね。
なるほど。
でそちらの、ね、イベントなんですけど、今までずっとやってきたみたいなんですけど、うん、コロナで、3年ぶりの開催になったんですね。
あ、だからわざわざリアル全国交流会でリアルっていうところを強調してるんですね。そうなんです、うん、
全国っていうと、うん、北海道から沖縄まで、はい、
本当にそんな全国から集まったんですか。
集まったんだよね。
ほう、じゃあ全体でえみどりさんどれぐらいの人数いらっしゃったんですか。
120人ぐらいだったかな。
おお、じゃあもう大イベントですね。
大イベントです。品川の方でやったんですけど、うん、はいはい、そこのイベント会場で、うん、グループごとにちょっと4人ずつぐらいだったっけ、
うん、4人ずつかな、
ね、うん、こう輪になっていろんな自分たちの子ども食堂 の、 その課題とか、はい、そういうことを、ね、それぞれで話し合ったりとかして、うん、いろんなところがそれで見えてきました。
で全国やっぱり東京と地方って少し違いがあったりするのかしら。
全く違う、ね、
やっぱ違うんだ
だいぶ違う。
全然違うんですか、うん、
やっぱり東京ってこう規模が規模かっていうか人も多いし、
人が多い、うんうんうん、
だからこう例えば区役所とか市役所とかがこう管轄してる人がすごく多いし、地区も広い、広くはない、地域は広くはないんだけど人が多い、うん、
はい、
地方はやはり少ない人数が、うん、なのでこうすごい密だな、地方の方が密だなって、うん、
人の環境は密、うん、
密、
ただエリアは広い、
エリアは広いのかもしれないんだけど、
運営母体がどちらかっていうと、はいはい、その県とかから委託されたりとかして、うん、そういうところがあのネットワークのこう団体を構築している感じですね。
うん、
だから結構ね、今回の参加者の中にはあの県の職員さんとか市の職員さんとか町の職員さんとか、
あ、なるほど、自治体職員も、そう、支援者側も参加されてた
ってことなんですね。結構ね、支援者側の人も多かったよね、う
ん、あと社協さんとか子どもさんとかまとめてるところの人たちが多くて、
あ、じゃあ、うん、なんか実のある交流会だったんですね、
うん、すごいいろんな話聞けましたよね、うん、
今全国で子ども食堂ってどれぐらいあるんですか。
今ですか、うん、7363箇所。
7363箇所、そんなにあるんだ。
そう、このね2年間で2000件以上増えてるんですよ。
へえ、
すごい数。
この2年間で2000件増えてるの、う
ん、で小平も今すごい増えてる。
小平って今 いくつぐらいあるんですか。
17。
カモメイル始めた頃って10とか12とかそんなもんだったですよね。そ
う、これから始めるところもあるし、うちもほらちょっとほら一つ増やしたじゃない。
あ、なるほど、
うん、それもあの別枠として考えると今17箇所あるんです。
でも全国でこの2年で2000箇所も増えてるってことはそれだけニーズがあるっていうでしょ。
そう
ですね、必要なんです。まあ、ニーズがあるっていうのがいいことなのか悪いことなのかと思うと、
微妙だよね。
そういう食が満たされていない子どもたちが全国にいるっていうことなんだよね。
そうなんです。
ちょっとそれを思うと、うん、
いいことじゃないなって思うけど、ね、でも必要なんだろうなっていう感じかな。
まあ、でもそういう子どもたちもたくさんいるけど、うん、それを支援しようというふうに思っている。で実際に行動に移す人たちもたくさんいるっていうことなんだね。
そうです、そうです。
そう思うと心強いけど、うん、まあ、根本的にはそういう子どもたちの状況を何とかしなきゃいけないなとは思いますけどね。
そうなんですよね。だからね、国もね、いろいろとほらあの子ども未来庁だけとか
子ども家庭庁、
家庭庁とか、はいはい、あのできてるから、まあ、少しずつ変わってくるのかなって期待はしてるんですけど、うん、
はいはい、
でも7000箇所あるってことはそれだけ子どもたちに必要な、うん、子ども食堂があるっていうことだし、うん、
はいはい、
それは貧困の子どもたちが多いっていうことにつながるので、うん、それはどうなのかなっていう感じですよね、今の話の。
ちょっとなんかいろいろね、葛藤を生みますね、
うん、
ここの中がざわざわしますね、
うん、いいのかなこのままでっていう思いがね、うん、結構やっぱりあるから、
まあ、そんな悩みを、まあ、全国の方々とまあ意見交換してきたと思うんですけど、あのまあ、東京都地方ね、先ほどみどりさんからなんか特徴が違うという話もありましたけど、うん、共通する部分みたいなこともやっぱりあるんですかね。
そう、共通する部分というかね、共通して悩んでる部分がある、うん、
共通する悩み、うん、
課題がある。
例えばどういうことでしょうかね。
そうね、やっぱりね、安く提供してるから、うん、それによってトラブルも起こる。
っていうのは例えばあの貧困世帯って子供たちの世代だけじゃないみたいなの、
は
い、
なるほど。
だから例えば高齢者の世帯だったり、
はいはいはい
は
い、
あとは今はその引きこもりだったりとか、うん、いろんな人が中に全国にはいらっしゃって、うん、でその中でやっぱり生活保護を受けている方もいらっしゃるけれども、
はい、
でもあのなんていうのかな、その人たちが行けないんじゃないかっていうようなトラブルもあったりとかするっていう話もちょっと聞きましたね。
なるほど、
うん、あとは運営費。
運営費ね、それはカモミールも悩ましいけどね。そうそう、特に今さ、うん、食材の高騰と
高くなってるから ね、
ね、あのもう油とか調味料とか全てがこう上がってきちゃっている中で
悩ましてる、
ね、安い価格でこう提供しようって、うん、特には子どもには無料で提供しようと思っている子ども食堂っていうのはなかなか運営厳しいですよね。やっぱそれは全国的にそういうことになりますよね、うん、
はい、
うん、
あとはねスタッフの確保っていうのを言ってましたね。ボランティアさんが長続きしないところが多いみたい。
あ、そうなんですか。幸いにもカモミールは、
う
ん、本当ボランティアサポーターの皆さんも数も多くて
そうなんですよ、
長続きしてる人も多いけど、やっぱり全国的には人材不足っていうか人材難っていうか、まあ一般の仕事でもね人材難っていうふうに言われてる中で、
無償だからね、
やっぱりそれをボランティアでっていうところではなかなか人手が集まらないっていうことがあるんでしょうかね。はいはいはい。
それとあとはね、地域との連携がうまくいかないっていう、それはまあそれぞれの地域によってまた違うのかもしれないけど、あとは子ども食堂が今老舗の食堂だったり新しい食堂が できてくると、うん、なんかね場所によっては圧力があったりとかもするみたい。
え、子ども食堂同士のってこと？
なんかライバル視しちゃうらしい。
はあ、お互い手に手を取り合って
なんか、ね、
やって子どもたちの支援をしようっていうことではなく、
なんかちょっとライバルみたいな、
ライバル縄張り争いみたいなそういう感じになっちゃう。なんかそれも
ちょっと寂しいよね。なんか目的が一緒なんだから、ね、みんなで仲良く共通して、うん、なんていうのかな、手つないでやっていけばいいのにと思うんだけど、なかなかやっぱり思いが強いがためにあるのかな。
なるほど。
そうかもしれない。
なんか最終的には子どもの幸せっていうかね、うん、子どもたちを助けるっていうか、ね、いい状態にしていこうっていうのが目的のはずなのに、もしかしたら私たちがやらなくても他の団体がうまくやってくれれば、
う
ん、それはそれでいいかなと思っちゃいますけどね。
そうそう、だから
そしたら私たちはそこじゃない
ところで
ところをやろうとか、
うんうんうん、
その人たちが支援できないようなところを目指していこうとかって言って、うん、うまく住み分けってできないんですかね。なんでいがみ合っちゃうのかね。まあ人間って難しいな。
人間障害ね、難しいね。そう、あとはね、やっぱ食中毒のリスクっていうのも言ってましたね。
あ、
今ちょっと流行ってる時期だし、
それはね、まあ、前回のカモミールのね、うん、あ、この笑顔でいただきますでも、
う
ん、
そうそう、
ご紹介しましたけれども、カモミールでは衛生講習会をしたりして、
はいはい、
この辺りの、ね、うん、知識をボランティアさんと一緒にね、うん、
共有して、
深めていこうというふうに活動してますけれども、うん、なかなかなんでしょうね、職業としてやってるわけではないから、うん、ないからね、うん、ね、いろんなボランティアさんが参加しているからこそ、うん、そのあたりの食中毒のリスクっていうかね、うん、情報共有って難しいんでしょうね。難し
い、うん、それやっぱ人間関係ですよね。だからここら辺ね、うん、あと最後に言ってたのは会場の確保。
会場の確保、
これは私たちの課題。
私たちもそうだけどやっぱり場がないとね。
そうなんですよ、
うまくいかないからね、うんうんうん、
ね、カモミールもいろんな人たちやっぱ触れ合うことによって居場所が必要だなっていうのは実感してる、うん、今日この頃じゃないですか、
うんうんうん、
やっぱり共通してるんだなって思いましたね。なるほど。
まあ、でもそうやって全国のな仲間っていうかね、子ども食堂の人たちそうやって意見交換できるとまたいいですよね、
うん、すごいやっぱり良かったと思う、
ね、まあ、悩みは私たちだけではないし、
そう、
私たちが気がつかなかった悩みがやっぱりいろんなところにあるっていうことにも分かるし、
うんうんうん、それで、ね、やっぱ娘さんがその子ども食堂支援センターということで NPO を立ち上げてくれてるから、
はい、
そういうのを共有してくれて、うん、今後いろんなことをやっぱり考えてくださるっていう結果にもなるので、
心強いですよね。まあ、娘さんが、ね、窓口になっていろんな女性制度なんかも、ね、うん、設けていただいてますし ね、
そうそうね、
私たちの方にもそういう情報来ますからね、定期的にね、
はいはい、なかなかね、当選しない、当選しないじゃない、上手にいかないところもあるけどね、
ありますけどね、まあ、それはしょうがないです。娘さんってあの 湯浅誠さんが理事長ですよね。
そうなんですよ、
ね、実は湯浅さんって小平市出身なんですよね。
そうです。
私はお会いしたことはありませんが、
な
ん
か、なかったでしたっけ。
私ね、講演は聞いたことあるけど、このリアルにお会いしたことはない
んですけど、ね、そっかそっか、すごい ね、 あのね、気さくな方ですよね、
うん、なんかその湯浅さんがやってるっていうだけでなんか
親しみ湧くでしょ、
ね、近い感じがしちゃってね、うん、勝手にこっちが勝手に思ってるだけなんだけど、ね、
でもね、湯浅さんも小平から3人来るんだって言って今回ね、あの小平を意識してくれてましたよ。
それは嬉しいね、はい、何かの時にねお呼びして講演でもやりたいですね。
講演やりたいね、よろしくお願いします。
ぜひその時はやってみたいと思いますが、はい、
はい、
で、まあ、それで全国の情報を聞いてきましたけれども、はい、改めて感じた小平の課題っていうのは何か高子さんありますか。
そうですね、小平ってあの社協さんが一生懸命子ども食堂連絡会とか作ってくれて、うん、
はいはい、
で多分全国の中ではその食堂連絡会を作ってくれてる社協さんっていうのは、うん、あのすごい老舗っていうか、だいぶ前から5年前ぐらいから作ってるから、うん、だいぶね、あの熟練されてるというか、あのきちんとやってくださってると思うんですけど、うん、あの社協に任せっきりで、小平市役所さん何やってるか、ね、ちょっと
あまり大きな声では言いませんね。
小さい声で言いましたけど ね、 ね、であのやっぱりね、市からの女性っていうのが小平はないじゃないですか。
ないですね。
でやっぱりね、はいはい、あの区役所なんかは結構区からの女性とかも多いみたいなんですよ。
なるほど。
あのやっぱりその地域のところからの女性は割とあのそんなに高い金額ではないけれども安価に受けられるようなので、
はいはい
はい、うん、もし小平市役所さんがそういう窓口を作ってくれたら、そういう助成もしてもらえると嬉しいかななんてちょっと思ったりとかして。
なるほど。まあカモミールは案外いろいろな、ね、うん、民間の方々からの補助とか助成もいただいているので、はい、なんとかできてますけど、うん、他の、ね、小平市内の子ども食堂、うん、これから始めようとしていたり始めたばっかりというところは、は
い、
まだまだ資金的に、ね、うん、苦しいところもたくさんあるというふうに聞いていますので、うん、はい、まあ、あの市役所だけではなくてね、いろいろな方々にご支援をいただけるとありがたいかなっていうことでしょうか ね、
でもね、小平はね本当にね優しい人たち多いですよ、
うん、
あのドライブなんか見ててもやっぱすごい食品たくさん集まるし、
本当ですね、
支援はすごいやっぱり、うん、あの多いなと思うんだけど、小平市役所さんもっとこっち見てっていう、こっち見てほしいって感じですね。
はい、
はい、
ということでちょっと前半そろそろお時間になってきましたので、ここで1曲お聴きいただきましょうか。
はい、
本日のゲスト立花みどりさんからのリクエスト曲で、小袋でつぼみ。お聴きいただいているのは東京854グルメラ NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきますです。引き続き立花みどりさんと田中孝子さんに NPO 法人カモミールについてお伺いしていきたいと思います。
はい、みどりさんお願いします。
NPO 法人カモミールですけれども、先週、定期総会を開催しまして、
はいはい、無事そう、ね、2回目、
やっぱり NPO 法人としてね、定期的にやらなければいけないという義務の定期総会ですけれども、はい、やっぱ総会を迎えるとなると少し緊張しますよね。
緊張しますよ。もうどれぐらい来るのかなっていうか、もうそこで何話していいかなみたいなこともあるし、う
ん、でも思った以上に会場にも来てくれて、あれみどりさん何人ぐらい会場来てくれたんでしたっけ。
会場は、うん、
23人
プラス、まあ、理事が6人いたので、
あ、じゃあ30人
ぐらい、弱ぐらい、
なんか盛況な感じでしたよね。
そうそうそう、うん、初めだって9人か10人ぐらいの予定、そうそう、
正会員さん9人ぐらいの予定だった。
正会員さんって何人ぐらいいらっしゃるんでしたっけ。
正会員さんはその総会の時点では47名だったんですね、
うん、
なんですが、まあ、総会の時に、
はい、
今まで参助会員だった方が正会員に移ってくれた方いたり、
ね、
うん、新しく入ってくれた方がいたりで、うん、正会員の方が51名。
おすごい、50人超えました。
超えました。
嬉しいですね、
うん、なりました、うん、はい、
なんか順調にカモビルの直接的な支援の場も広がっている感じがしますね、
うん、すごくありがたいと思いますよ、うんうん、もうなんかあの正会員さんもちろんそうなんですけど、私はもうサポーターさんたちに本当に感謝してる、
はいはい、サポーター、うん、まあ、カモミールではボランティアの人たちのことをサポーターって呼んでるんですけど、うんうん、サポーターって今何人ぐらいいらっしゃるんですかね。
常時来てくださってるのは大体20名前後来るんです、
うんうんうん、
で休みの日になったりとかすると、あの祝日に重なったりとかすると、この間30人あの公民館に、
ね、だから先ほどね全国では人手が ね、ボランティアの人手が足りないなんていう話もありますけれど、本当、はい、カモミールは毎回毎回たくさんの人に来ていただいてね、お手伝いしていただいて本当助かりますね。
もうありがたいなと思って ね、 ね、しかもなんかね、そのさっきの食中毒の話もそうだけど、はい、きちんとやっぱり皆さんやってくださってるんですよね。
なんか一人一人がねすごくしっかりして、
うん、しっかりしてます
やってますよね、
うん、なんか私が言わなくてもボランティアさんたちの中でもサポーターさんたちの中で全てが進行してるって感じですよ ね、
うん、いいですね。僕なんかね時々しか行かないから、うん、もうあのなんだろう隙間に入れないとか入る隙間もない感じですからね。
そう、あのみんなきっちりやってるから、はい、だけどあの一人ぼっちには多分してなくて、うん、あの新しい人たちもすんなり
入り込んでくれる、そうそう 入りやすい感じでね、う
ん、最近ちょっと年齢層も下がってきて、
あ、若い人もいますよね。
そう、平均すると多分50代くらいじゃない、50代、
50代
だって70代から、うん、多分30代とかいるわけだから、うん、50代ぐらいよ ね、
ね、そっか、うん、
そっか、男性の方も多いですしね、カモミールの特徴としてはね、うんうん、なので本当にいろんな方々に手伝っていただいているカモミールですが、はい、一応適総会ということなので、うん、今年度の事業計画とかをね、はい、一応決めたわけなんですよね、はい、一応そのあたりもね、ここのラジオなんでご紹介していきたいと思いますが、まず大きな柱は移動式の子ども食堂ですよね、はい、移動式子ども食堂、今年はとか
23回
を予定してるんですよね、はい、まあ、毎月第1、第3水曜日に開催しているので、まあ、全部やれば24回なんだけど、はい、お正月1月の1週目だけはなかなかできないので、はい、1月は1回ということで23回を今年も予定していますので、はいはい、場所は毎回毎回いろんなところでやりますのでね、うん、まあ、中央公民館が一番多いですけれども、ね、西は、上地区公民館、はい、東は花子がね 南の公民館、はい、南は上水南公民館もある
し、そうですね、
で北の方は、定期的に行ってる大沼町、
そうですね、配布
1丁目アパート、
うん、はい、集会室、
うん、ね、ということでいろんな場所でやっていますので、まあ、皆さんそのあたりね、 Facebook とかでいや、チラシでご覧になって足を運んでいただきたいと思いますけれども、うん、はい、うん、最近はね、なんだろう、定期的な方も
多 い、
うん、多いですし、うん、うん、
まあ、定期カモラーと呼んで
ます。カモラーですか、
カモラーの方が、うん、こう一緒にね、うん、移動して回ってくださってる方、
あ、なるほど、
おかけしてく
る、どこの会場にも来ていただけるカモラーがいらっしゃるんですね、
はい、ありがたいです
ね、うん、本当ですね、そう、そうで今年はほらちょっと会食もね、
うん、あ、だから
初めて見た、
うん、だからそれは2つ目の柱なんですけど、
で
移動式子ども食堂は23回やりますけれども、はい、今年から新たな取り組みとして今田ここさんがお話した会食形式のカモミールということで、うん、カフェカモミールを開催するんですよね、
はい、
開催ここで始まったん
です、ね、始まったんです6月に
この前の第1金曜日ですよね、
大当たり、
あ、本当、
台風大当たり、
あ、台風大当たり大雨、
大雨、ね、もうね、もうみんなあの家から出ちゃいけませんって言った時にね、
そう、
不要不急のどれぐらい来られたんですか。
10人、
あ、でも10人
来てくれましたよ。
すごいね、
あの移動式の子ども食堂で来てくれてる人たちが子連れで来てくれましたね、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、
まあ、そういう条件もありましたけれども、
ね、
は
い、すごいね、
そのいつもはね、移動式子ども食堂ではお弁当を配布するだけだったので、うん、交流ができないっていうところだったんですけれども、はい、高子さん前から言っていたね、はい、その食を通した交流をやりたいっていうことで、まあ、今回カフェカモミールを始めるんですけれども、はい、まあ、10人とはいえやってみていかがでしたか。
そうですね、うん、もうちょっととにかくそう全然イメージが違ったっていうのは台風のせいなんですけど、
はいはい、
あのお客さんが並ぶ想定をしてたんですけど、うん、全く並ばず、
うん、で10人じゃね、
はいはい、で5時からあの整理券を配ったんですけど、はい、整理券を持った人たちがそのまま5時半までそこで待つという。あの本当ならば、うん、整理券を5時から配って、うん、であの自由にお帰りいただいて、うん、5時半から6時45分の間にお子さんを連れてきてくださいっていうようにしようと思っていたんですけど、うんうん、あの外に出れない状況だったので、
まあ台風ですからね、
はいはいはい、
まあ、そうなっちゃいますね、
はいはい、だからイメージとしては全くあの想像と違いましたね、うん、移動式子ども食堂と同じイメージでした、
はい、
た ただ移動式子ども食堂と違うのはお弁当とその場の会食ってことの違いなので盛り付けがあるんですよ。お皿に盛り付けるっていう作業が、うんうんうん、でそのお皿に盛り付ける作業っていうのをサポーターさんたちと協力してやったんですけど、はい、やっぱりここも綺麗に見せたいなって思って結構研究しましたね、うん、みんなで
盛り付けを、
うん、はいはい、だからキーマカレーだったんですけど、はい、キーマカレーを先にこう広げた上にカパッてカパッ て, こうなんていうのお子様ランチとかでこう形のあるご飯があるじゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
あんな感じでカパッてやらせてもらったりとかして、うん、そこにパセコンをちょっと引いたりとかして色合いをきれいにしようと思って、
まあ、見た目大事ですからね、
はいはい、で今回も7月にやるんですけど今回の7月がまたハードル高くて七夕なので、うん、七夕の献立をちょっと考えてはいますけどやっぱりその盛り付けをどうしようかってその前に移動式子ども食堂あるんですけど、
はい、
いや今ちょっと私の頭の中はカフェカモミールの献立で頭がいっぱいって感じになってますね
なるほど、まあ、今度はねうまく天気が良くて ね、たくさんの方に来ていただけるといいかななんて思いますけど、はい、みどりさんやっぱり会食でやってみて普段とも違う感じでいかがでしたか。
あ、ごめんなさい私ね会食の方は行けてないんだよね。
あすかちゃんが娘が
うちの娘が代わりにお手伝いに。
そうですか。じゃあ今度ねぜひ聞いてみたいと思います。はい、で3つ目の柱っていうかと事業として、フードドライブですね、
はい、
ファミマフードドライブを昨年の7月から始めました。うん、だからもうすぐ1年になっちゃうね。
でもまだ1年経ってないってことだもんね。
昨年の7月からファミマフードドライブの小平市内の協力パートナーとして、うん、展開を始めたんですけども、はい、今市内8店舗で、フードドライブのボックスが置いてあって、はい、食材を回収してるんですけども、こちら予想以上に順調ですよね、うんうん、高子さんね。
すごいびっくり。びっくりでしょ。
最初は、う
ん、ね、最初なんか絶対集まるわけないじゃん
っていう声もありながら、なんか
蓋を開けてみたら
少し、ね、批判的な人も多かった感じもしていたんですけど、実は、ね、もう毎回っていうか毎月ね、たくさんの食材が集まって、
毎月だいたい80キロぐらいありますからね。
ね、本当たくさんの、
ね、
そういう意味でも先ほどね、うんうん、高子さんお話ありましたけど、小平の方ってそういう支援しようっていうような意識がお持ちの方が、ね、はい、多いっていう、
そうだと思います。
なんか実感として感じますよね、うん、
意識高いなって、うん、で自分が多分できることをしたいってきっと思ってくださる方が多いんだなって思ってて、
は
い、
うん、でフードドライブ自体は、うん、社協さんとかね、うん、やっていましたけれども、はい、やっぱりこのコンビニと組むっていうのがやっぱり良かったですね、
うん、そう、ファミリーマートさんがやっぱり24時間営業してるし、うん、いつでもやっぱり持ってこれる、
そうなんですよね、うん、どうしても社協さんだと平日の、うん、昼間っていうかね、そうそうそう、9時から5時までの間に持っていかなければいかないとなるとちょっとハードルが高かったり、
うん、働いてる人はちょっと難しいですよね、
ところがファミマさんだと、うん、本当買い物ついでに行けるので、うん、やっぱり行きやすいっていうのはありますよね、うん、
いつでも置けるからね、
うんうんうん、
も
う
夜中でも空いてるし、
ね、思い立った時に持っていける、うん、っていうのはありがたいですよね、
本当、うん、そうだと思います。
それと高子さん前お話ししてましたけど、うん、自分の家から持ってきたんではなくて、うん、ファミマで購入したやつを置いていったんじゃないかっていうようなものもあったりするんですよね、うん、
します、します、本当にね、缶コーヒー1本とかジュース1本とかもあるんだけど、うん、それって多分そこに寄った人がなんか、あ、こんなのあるんだって言って、うん、ちょっと置いてってくれてるんじゃないかなっていう感じがねすごいするんですよ。だその小さいものだけど、うん、その気持ちがすごく嬉しくて、うん、いや、こういう人が小平にはいっぱいいるんだって、
ね、本当、うん、缶コーヒー1本なんて、うん、何にもならないんじゃないかって思うかもしれませんけど、そうじゃなくてそういう人たちの善意が集まるとね、大きな力になるし、
う
ん、もうその缶コーヒー1本を待ってる人たちがいるんですよね。
そうなんです
よね。そのあたりを私たちも実感しているので、本当にちょっとでもいいので、ね、このあたり協力していただきたいというふうに思いますけれども、そして順調にそのフードドライブが集まるっていうことが分かったので、今年はフードパントリーをもうね、はい、4回やろうということで、
はい、
初めはねフードパントリーできればいいなぐらいで始めたこの事業でしたが、もう年間4回ぐらいは確実にできるなっていうふうに、う
ん、ね、しないと牛の倉庫潰れます
食材がさばききれないっていうこともあるんです。でもそれぐらい本当善意のね、
うん、塊ですから、
本当熱い思いが今うちの事務所にねたっぷりこうありますのでね、うん、でもそういうのもなんか誤算といえば誤算なんですけど、うん、嬉しい誤算ですね。
嬉しい誤算、うん、本当ですよ
本当に。でフードパントリーも、うん、
あ今度もまた決まった、
うん、まあ、また後ほどご紹介しますけど、はい、来てくれる人も何回も、ね、こうやることによって、うん、なんだろう浸透してきたっていうかね。
そうですね、うんうん、たくさんの方が来てくださって、またね前回のファントリーも大雨だったの覚えてる？
大雨でしたね。
大雨
で、うん、覚えてます。
最近ちょっと雨にたたられてる感じがするんですけど、うん、それでも全部完売しましたもんね。うん、
僕あの日あれ仕事だったのかあれですけど、ちょっと遅れていったらもう大雨の中遅れていったら、そうそう、もう完売で終わっちゃってたっていう感じだったので、まあ完売してよかったなと思ったんですけど。
雨の中ね、介護タクシー使って車椅子の方が来てくださったりもしたの、うん。それってやっぱり必要だから来たんだろうなと思ってるんですけど、うん、でもちょっと嬉しかった。ですよね、うんう
ん、だから必要、ね、支援を必要としている方々っていろんな方がいて、まあ、お弁当みたいなもの、はい、だから食事が欲しいという人もいれば、うん、ああいう食材で、ね、はい、提供が欲しいという方もいらっしゃるということで、うん、まあ、いろいろな形で皆さんの善意を、ね、お届けできればなというところですかね。
うん、そうですね、うん、だから、まあ、ファミリーマートさんは、まあ、フードロスという観点から多分フードドライブを始めているのかもしれないんですけど、はい、フードロスももちろんそうだけど、うん、こうやっていろんな支援につながっているということが、うん、分かったなという感じがしますよね。
うん、嬉しいですね。はい、そしてもう一つ大事な大事な柱がこのラジオ笑顔でいただきますということで、はい、まあ、毎回、ね、いろんなゲストもお招きしてますが、うん、カモミールの活動を、ね、こうやってまとめてご紹介できるっていうのもこのラジオ番組の良さでもあると思うので、でね、うん、今日の1時間も、ね、こうしてジェネたちの活動を ご報告とご紹介できるっていうのは本当にいい媒体かなと思ってるんですけど、
そうですね、うん、で私たちが得た情報もここでね、うん、皆さんに提供して共有してもらえればいいかなと思って、はい、うん、今回はねリアル全国大会のお話もちょっとさせてもらったんですけど ね、
う
ん、
よかったですね。また このラジオもね継続してやっていきたいと思いますが、うん、はい、ということでね、またちょっとお時間になってきましたので一曲ここでお届けしましょう。はい、田中さんのリクエストで、はい、ミスグリーンアップルでケセラスラ。お聞きいただいているのは東京854クルメラ NPO 法人カモミール提供の笑顔でいただきますです。
はい、さて次は支援者紹介、足を向けては寝られませんのコーナーです。
はい、
小山くんお願いします。
はい、では6月の、寄付者の紹介をさせていただきます。はい、まず食材からですね、うるち米、いつもありがとうございます。菅原さんですね。
で
ハイガマイをエビサーさんからいただきました。ハイガマイいかがでしたか？
ね、うん、この間ハイガマイ入ったの知ってた、わかめご飯にしたんですけど、はいはい、人参わかめご飯にしたんですけど全然違和感もなくて、うん、ただ浸水時間がいつもよりちょっと長いので、
なるほど、
うん、でも美味しかった ね、
栄養もたっぷりで
ありがたいです
ね。そうです、はい、ありがとうございます。はい、で大豆をおしいさん、これサポーターの方ですかね。
はい、そうです、
いただきました。
おしいさんにいただきました。
はい、でニンニクとジャガイモ、ベンズファームさん、いつもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
でトウモロコシ、ズッキーニ、あ、先ほどのズッキーニですね、
そうそうそう、
人参、ジャガイモを格安で、
だってすっごい
金子農園さんにたっぷりを格安にいただいて、わあ、もう金子さんいつもありがとうございま す。事務所の近くなんですよね、金子さんね。はい、いつもありがとうございます。はい、でジューストッポギを小平の社会福祉協議会さんからいただきました。
そうなんです、トッポギね、うん、どうやって使うかすごい迷ったんだけど、ほうほう、フルーツ
ポンチ、
ポンチにしたの。トッポギって
白玉みたいな感じになるってこと？
そう、
そんなイメージ。
形がね、
丸だ、丸なんだよね。こういう感じになっていて、普通のトッポギってこう長っぽそい感じ、
うん。こういう感じっていうのは、ね、ラジオだと分かる
の。長い感じ、鉛筆みたいなこの、うん、なんだけど、丸かったから、うん、ちょっとこれを砂糖水につけて茹でて、うん、でね、フルーツポンチなんかにしてみたら美味しかった
ね。ああ、よかったですね。社協さんいつもありがとうございます。あと塩昆布、炭酸水、白味噌などの調味料をファミマフードドライブの提供品からお使い、はい、あ、使わせていただきました。はい、あと寄付金は社団法人私有会さん、毎月ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと6月のファミマフードドライブの実績もここでご紹介しましょう。はい、6月の回収分は総重量で 86.34 キロ、 いやー今月も多かったな、86キロもご提供いただきました。ありがとうございます。これはまたね、あのフードパントリーとかで、はい、皆さんにご提供できればと思っています。はい、以上、支援者紹介足を向けては寝られませんのコーナーでした。
はい、ではここで7月の子ども食堂カモミールの日程をお知らせいたします。
はい、お願いします。
カモミールは第1水曜日と第3水曜日月2回子ども食堂を開催しています。
はい、
7月の開催は移動式子ども食堂が7月5日水曜日、上地区公民館、
上地区公民館、
はい、
久しぶりですかね。
そうそう、久しぶりだね、半年ぶりくらいかな。
はい、
7月19日水曜日、こちらの方は都営大沼町1丁目アパート集会室での配布になります。
はい、
どちらも17時30分5時30分より提供を開始します。大人300円、子ども無料、先着順での提供です。お持ち帰り用の袋を持参してください。それと、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、カフェカモミール、
はい、
会食式の、カモミールです、
うん、
7月7日七夕の日になります。金曜日津田公民館で会食します。
うん、
あとフードパントリー、
はい、
こちらは7月23日日曜日、うん、もう夏休みになってるのかな。
ああ、そうかもしれないです ね
夏休みの、7月23日に
日曜日ですね、
日曜日です、はい、
うん、
都営大沼町1丁目アパート集会室で開催します。
これ時間何時からでしょ
う。11時からぐらいかな。
11時から
時、うん、で食品がなくなり次第
終了ということですね。
終了ということになります。
はい、はい、お早めに来ていただければと思います。はい、
お待ちしております。
ではその他の子ども情報、あ、子ども食堂の情報、高子さんありますか。
あるんです。今回は、ね、はいはい、ちょっといろいろちょっとあの調べてきて提供したいと思います。
はい、
誰でも食堂、前に来ていただきました、
うん、はいはいはい、
はい、小川ホームの小川広場、
うん、
こちらの方は第4日曜日11時30分から、
はい
はい、やっています、
うん、
でアンファンボーヌさんは第2日曜日の12時から、
うん、
でひまわりさんは、7月の29日ひまわり子ども食堂さん、あの、うん、まだ今度で3回目なんですけど、
はいはいはい、まだ始まったばっかりですね。
そう、会食型でね、すごい今頑張ってて、
はい、
私もたまにお手伝いさせていただくんですけど、
うん、
今度は7月29日の土曜日、
はい、
小川西町公民館での開催になるそうです。
なるほど。
でひまわりさんも、うん、なかなかあの定着をまだしていなくて、
うん、
いろんなところでやってるんですけど、基本土曜日、
はい、
にやっていきたい、第4土曜日にやっていきたいっていうことになってますので、
はい、
あの場所がねちゃんと取れるようになったら、うん、定着した先みたいに第4土曜日とか第4日曜日とかっていう風に紹介できるんですけど、うん、今のところは、7月29日今月来月ですね、
はい、
土曜日小川西町公民館で12時30分からの開催です。
はい、あとなんか、うん、交流会なんでしたっけ。
あ、そうそう、あのね、今月6月の30日社協さん主催なんですけど、
はい、
子ども食堂連絡会を、うん、社協さんがまた開催してくれるので、
はいはい、
金曜日だからね、なかなかやっぱりうちのスタッフは、うん、あの働いてるメンバーが多いので、うん、私一人があの代表して聞いてきますので、うん、またその時の情報を次に伝えていきたいと思います。
は
い、ま
あ、市内のね、そういう横の連携というのも大事ですからね、
大事ですね、
はい、ぜひよろしくお願いします。はい、では以上子ども食堂情報でした、はい、ということで、そろそろエンディングになってくるんですけど、もう一つお知らせがあるんですよね、はい、東京854クルメラが、開局5周年を迎えます。
おめでとうございます。パチパチパチパチパチパチ、
6月30日で5周年ということで、その記念特番、特別番組が7月の1日の土曜日に放送されます。
はい、
記念特番はね、3時間の、特番で10時から13時、午後1時までということなんですけども、
生放送なんですか。
生放送ですね。
素晴らしい。
で、10時から清瀬、うん、11時から小平、
はい、
12時から東久留米ということで、うん、1時間ずつリレー方式で、放送されます。
楽しそう。
で、小平は11時から11時54分で、場所はですね、小平ふるさと村から放送をいたします。
なんか懐かしいふるさと村、うん、
そしてその日のゲストがですね、
はい、
実は、田中孝子さんがゲストの一人として呼ばれていますので、
聞きます、聞いてください。
ぜひね、笑顔でいただきますのをリスナーの方々も、お聞きいただく、
はい、
または小平ふるさと村に気やかしに来ていただくということで、応援をいただければなというふうに思っています。
はい、
小平の分の放送は MC は私新小山が、
うん、
担当させていただきますので、はい、よろしくお願いします。
あとはゲストは、
あとはですね、うん、至福なフライデーをという番組を毎月第4金曜日の夜8時から放送している番組があるんですけども、うん、そのパーソナリティの、松原さゆみさんと、うん、小平在住のシンガーソングライターの三谷武樹さんを お招きして、三田さんはね、ゆったり小平っていう毎週金曜日にやっている番組の準レギュラーなんですよね。そういうことで、小平情報をいろいろな番組で発信しているその人たちをお呼びして、はい、番組の紹介やそのラジオをやってよかったことみたいなことをね、はい、それぞれお聞きしていきたいと思ってますので、楽しみですね。ぜひ、お楽しみにしていただきたいと思います、はい。ということでもうね、あっという間の1時間でしたけれども、
本当にあっという間だね、
いや、タカ子さん、前回もそうだったけど、こうやってね、うん、あのカモミールのお話をしっかりできるっていうのもありがたいですよね、うん、
たまにはね、カモミールのちょっとコマーシャルじゃないけれどもね、
うん、活動もしっかりお伝えできるっていうのも大事なことだと思いますので、ちょうどね、あの定期総会終わったというところもあったので、はい、今年の活動を中心にお伺いをしました。みどりさん、久しぶりのラジオ出演でしたけども、いかがでしたか？
やっぱりドキドキ。
ドキドキ
してる？
してる。
本当？
ちょっともうちょっと喋っていただければなっていうことで、私の振りが甘くて。
ごめん、私が喋りすぎなんだよね。ごめんごめん。
お二人の話を聞いてると、もうそれだけでうっとりしちゃう。何も言わなくて大丈夫です。私は。
でも高田さん、もうみどりさんなしでこのカモミール運営できませんからね。
無理ですよ、無理無理。もう仲良くやっていこうね、これからもね。もうスタッフが仲良くするってことは一番だと思いますよ。
本当大事ですね。
楽しくね。
で、楽しくやっていこうね、小山君。
いや、おかげさまでカモミールはあの調理の現場もすごく楽しげな、あの和やかな雰囲気ですよね。
はい、楽しいと思います。
引き続きね、楽しく活動を継続できればなというふうに思っていますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、番組そろそろお別れのお時間です。
早いね。
NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきます。パーソナリティは田中孝子、新小山ディレクターは高橋康でお送りしました。次回の放送は7月22日土曜日午後1時からです。お聞き逃しのないように。
では本日はこの辺で、引き続き東京854クルメラでお楽しみください。それでは良い週末を。さようなら。
さようなら。バイバイ。
土曜日と日曜日は聞き逃し再放送をお届けするよ。クルメラ道場でよろしく道場。
You're listening to 85.4 FM 東京854